ロンペイさんからいただいております。映画はフォックスキャッチャー、
うん、
理由ですね。フォックスキャッチャーはスティーブ・カレル、チャニング・テイタム、マーク・ラファロの演技がそれぞれ最高、
うん、
アカデミー賞ではスティーブ・カレルが主演男優賞にノミネート、マーク・ラファロが助演男優賞にノミネート、でもチャニング・テイタムの演技もすごかったんだということで、フォックスキャッチャーのチャニング・テイタムも推したいです。純粋にレスリングの演技だけでもすごいと思いますが、このチャニング・テイタムの不遇で悶々とした感じの演技が素晴らしかったです。変な歩き方にまともに会話ができない感じも、他の作品のチャニング・テイタムからは考えられないイケてなさ、特に序盤、講演会前だったかなに車の中でハンバーガーをもそもそと食べるシーンの演技、 あれ一発であの人物がわかる気がする素晴らしさでしたと、
う
ん、いうふうにいただいております。
はい、ありがとう。
ロンペさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
フォックスキャッチャーね、2人は評価されて、
うん、
完全にチャニングテイタムは無視されたような。
あれめっちゃ良かったですよね。
めっちゃ良かった。
チャニングテイタム、
うん、めっちゃ良かったです。ロンペさんのおっしゃる通りでめっちゃ良かったですね、うん、レスリングの選手だから、うん、当然体をケアしないといけないわけじゃないですか、
うん、
でそれに全く相反するハンバーガーを食べて、
うん、
なんとか食いつないでるというあのシーンね、
うん、
これはまあ非常に切ないし、
うん、
まあ、あの時のあの美味しくなさそうに食べる感じね、
うん、
すごい良かったですよね、
うん、
もう本当に今でも覚えてる名シーン、
ね、うんうん、私も覚えてる、
うん、
しかもあのね、まあ、マーク・ラファロもそうなんですけど、レスリングの動きが、まあ、二人ともやっぱ素晴らしかったですよ。
うん、
アマレスの動きが、
うん
うん。これはやっぱり一朝一夕にはできひんなと。
うん、
もう、ほんまにトレーニング積んでやったよなっていうのがすごい感じるシーンやったんで。うん、まあ、良かったですね、ホックスキャッチャー。うん、ロンベさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ジミー・ソウルさんからいただいております。あなたの痺れた演技シーンですが、最近見た映画の中ですと、シネマクテフリスナーの方が教えてくださった、浮き草たち。のラストシーンに痺れました。カラム・ターナーさん、これから売れると思いますよ。ペップさんも大好物の橋口亮介監督のコラム、ワークショップの意気憤といえば、グッと来る人がいるかもしれません。映画自体もそうキュートなボーイミーツガール映画でしたので、私からもレコメンさせてもらいます。ご紹介ありがとうございましたというふうにいただいております。ジミー・ソウルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
浮き草たちはですね、ネットフリックスで配信されてる作品なんですよね。僕もまだ見れてないんですけど。
はい。
時間もね、すごい90分弱ぐらいやったんで、ネットフリックス契約してる方やったら、サクッと見れる分数かなと思いますんで、
うん、
まあ、あの、ジミーさんもこうおっしゃってますから、
うん、
ぜひとも見ていただきたい。意気憤って分かりますか？
よく分からないです。
雰囲気。
あ
何かと思った。
はい、雰囲気もあるです。はい、僕もまだ見てないんで、ちょっと見たいと思います。
うん、
ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、岩浦さんからいただいております。私が痺れた演技はミラーズクロッシングのジョン・タトゥーロの演技です。
う、
うん、
ジョン・タトゥーロ演じるバーニーはイタリアンマフィアのボスを裏切ったために主人公に始末されることになり、バーニーは必死で主人公に命乞いをします、
うん、
ジョン・タトゥーロが殴られながらも車にしがみつき泣きわめくところは爆笑ものなのですが、
うん、
命乞いが続くにつれてジョン・タトゥーロの演技が加熱し、こちらも笑ってはいられず、
うん、
かわいそうだなぁと感じるようになります、
うんうん、
そして自分が殺されないと知った後のジョン・タトゥーロのにやけ顔は素晴らしい。こんなに尺に触るにやけ顔があるだろうかという感じです、
うん、
観客の感情をこんなに振り回す演技をするジョン・タトゥーロはすごいと思います、
うん、
ミラーズ・クロッシングはコーエン兄弟のフィルモグラフィーが書籍やネットの記事で雑に紹介されるとき大抵省略される映画です脚本も撮影も役者も衣装もすごく素敵だと個人的に思います、
うん、
男二人がスティーブ・ブシェミを取り合うというストーリーが面白すぎると思います過去余談ですが、先日私が本屋で見かけたハリウッドスターについてのコラムをまとめた書籍、題名は調べておりません、
うん、
でミラーズクロッシングでブシェミを初めて見て美人だと思ったと書いてあって驚きました長々と申し訳ございませんでした。これからも配信楽しみにしております。
はい、
はい、
岩浦さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうかそうか、公園兄弟の作品、
こんなん初めて聞きました。
雑に紹介されてるものの中から省かれてるというね、うん、この辺りがめちゃくちゃ面白かったですけど、
面白そうですね。ブシェミを取り合うとか、
公園兄弟は不思議ラジオ金沢座のお二人が、
はい、
あの公園兄弟大好きなん
で、 あ、そうですか。
過去にもあの公園兄弟特集で話をされてたんで、うん、この辺の話も多分してあったんちゃうかなと思いますね、うん、僕も一回聞いてその後聞いてないんでどうやったかなってちょっとうろ覚えですけど、まあ過去の配信なんでね、ちょっと今聞けるかどうかわからないんですけど、
うん、
まあぜひともまた公園兄弟、まあたくさん作品ありますけどね、
うん、そうですね、
うん、 見ていただけたらと思うので、うんうん、非常に興味、僕らも湧きました、
うんうん、
はい、
ありがとうございます。
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 続いてデッチョさんからいただいております、作品はレインマンですね。そもそも英語をまともに理解できない側からの意見になってしまうということを前提にしています、
うん、
公開当時私中二病真っ盛りで映画といえば SF アクションホラーにのめり込み、うん、ドラマ等にはほとんど興味を持っていませんでした。
なるほど。
そんな私が頭を殴られるほどの衝撃を受けたのがレインマンでのダスティン・ホフマン演じるレイモンドでした、
うん、
映画雑誌からトム・クルーズを経由してこの作品に行き着いた私は、うん、このおっさん誰？と思いながら見ていくうちにいつしかドハマりし、まさしくレイモンドの映画でした、
うん、
後に障害者の役をこなせばアカデミーも狙え、箔、うん、がつく的な論調の発端にもなってしまいましたが、
うん、
いずれにせよこの作品をきっかけにジャンル監督以外でも俳優で作品を見るようになりました。
おー、デチョさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこれはね、大ネタのレインマンということで、はい、
うんうん、
ダスティン・ホフマンでこのおっさん誰っていうね。
レインマンの当時そんな有名じゃなかったんですか？
いやいやいや、それよりも前に有名になってたんですよね、
はい、
でその後どれぐらいかな、年数で言うとどうでしょう、 4,5 年とかなんかな、うん、ぐらいで、まあ、まあトム・クルーズの方がやっぱ当然、まあ、当時は人気があったので、
まあ、そうですね、
まあその相手役みたいな形で、うんうん、ダスティン・ホフマンが出てきてみたいな感じだったね、うんうん、まあちょうどだからダスティン・ホフマンがすごい売れてた頃からの過渡期、年齢的にもね、
うんうん、
過渡期に差し掛かってたぐらいの時期なんじゃないんかなと思いますけどね、
うんうん、
まあもちろん映画好きな人なら誰でも知ってるということですが、うんうん、まあトム・クルーズ経由から入ったらそれは誰ってなりますよね、そうでね、年齢的なものもありますし、
うん、
このアカデミーの障害者の役をこなせばみたいなところはまあまあ確かに今もまだ脈々と続いているところではありますけどね、博士と彼女のセオリーなんかもまあそうじゃないですか、
うん、
ね、非常に役作りにこう没頭しやすいじゃないですか、うん、そういうものって、だから評価されやすいというところは明らかに今もありますよね、
うん
うんうん、とはいえね、やっぱまあ役者が演技の見せ所みたいなところでもまあ逆に言うとありますんで、
うん、今いいですけどね、
うん、だから評価されて、まあでも実際評価されることは良かったんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、
うん、デチョさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして隠し砦に3億人さんからいただいております。作品は新しき世界、
うん、
最後の最後のイジョンジェの表情、セリフなし、ナレーションなし、テロップなし、イジョンジェの最後の表情一つでこの映画の余韻を強烈なものにしてくれていますというふうにいただいております。新しき世界は、僕のコーナーでも、ファン・ジョンミンのところで触れたかと思うんですけど、
出たファン・ジョンミン、
ファン・ジョンミン覚えてますか？
あの見たんですよ映画。
あ、そうかそうか、うんうん、いましたよね、
うん、国
村、国村ね、
うんうん、
なのでファン・ジョンミンがまあ一番多分日本のファンにも認知された作品が新しき世界だと思うので、ぜひとも新しき世界、ファン・ジョンミンの魅力爆発してるんで、もちろんイ・ジョンジェもいいんですけど、ぜひあの、はい、見てない方は見ていただきたいなという感じですね。隠し砦に3億人さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして田島さんからいただいております。映画の中の俳優さんが見せる一瞬の演技、この一瞬が見たくて何度も見返す作品ってありますよね、
うん、
僕はこれはすげえと思ったのは2002年制作イチャンドン監督脚本の韓国映画オアシスです。主演はソルギョング。社会に馴染めないまま30歳を目前に出所してきた青年ジョンドゥと、ムンソリ演じる脳性麻痺で体の不自由な女性コンジュとの得意ながら純粋な恋愛と周囲に理解されないその行方を描いた作品。脳性麻痺の女性を体当たりで演じたムンソリのまさしく鬼気迫る迫真の演技は言わずもがなですが、作中時々夢か幻かのシーンが織り込まれますよね。その時のムンソリがそれまでの脳性麻痺の体の自由が全く効かない女性からごく普通の女性の仕草でジョンドゥをからかったり踊ったりします。このシーンを見た時に思ったのですが、人は見かけではない、仕草ではない、その中に宿る心なんだと。歩きにくそうな人とすれ違う時につい視線をそらしてしまっている自分はガツンと殴られたような錯覚を覚えました。そしてムンソリのガラリと演技を変えたその演技力に圧倒されました。この女優すげえと思いました。ムンソリはこの役柄を演じたために医学療法を受けなければならないほど後遺症が残ったと聞きます。まだ見ておられない方はぜひとも見ていただきたい作品です。田島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、イチャンドの作品ね、まあ、オアシスに限らず、
はい、
いろいろございますけども、監督作は、じゃあ少ないんですよね。グリーンフィッシュっていうのは僕も見てない んですけども、うん、ペーパーミントキャンディオアシスシークレットサンシャインポエトリーアグネスの歌で、僕はポエトリーは劇場で見ました、
うん、シークレットサンシャインって宗教の映画ですよね。
そうです、そうです、
そうそう、なんかこれね、うん、いろんな人に勧められてて、私なんかその宗教の映画とかに興味がありますって言ったら、
うん、
割といろんな人が勧めてくれて、
あ、そうです、
見なきゃいけないなと思
って。シークレットサンシャインはチョン・ドヨンとソン・ガンホが出てますんで、
う
ん、韓国でももう2大メジャー俳優さんですから、うん、まあまあ見やすいんじゃないですかね、
うん
うん
うん、
これ僕は DVD で見ましたけど、で多分ねもう監督は支払へん、
あ、そうなんですか
と思うんですよ。アグネスの歌を撮る時もポエトリーも撮る時も多分監督はやる気はなかったはずなんですよ、うん、まあ放映して監督を撮ってやったっていう経緯があって、うん、主にやっぱりプロデュースの方に今回ってはるんで、うん、冬の小鳥なんかもプロデュースはイチャンドンがやってたんですけど、
うん、アグネスの歌ですか、ポエトリー、
アグネスの歌っていうのは放題ですね、
うん
う
ん、
でもこれでカンヌでね賞を受賞してるということが今ウィキペディアを見ていてわかるんですけど、
はい、ね、脚本賞ですね、
監督として評価されてるのに、
いや、そうなんですよ、ね、韓国映画好きの中ではイチャンドン好きな人めっちゃいてはるんですけど、うん、もう多分もうやらはらへんのちゃうかなっていう、若干残念な話が確かあったような気がします、
うん、
はい、ということで田島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、みそのユニバースでカレーイベントに参加中です、シッキーですからいただいております、うん、お三人カレーは好きですか？私は大好きです。こんにちは、シッキーです。私が痺れた演技シーンといえば、もう有名ではありますが、クリストファー・ノーラン監督のダークナイトでヒース・レジャーが演じたジョーカーが刑務所から逃走した時に車の中から顔を出して風を受けるシーンです、
うん、
この時ジョーカーは善でも悪でもなく世界から解き放たれた完全に自由な人であるという表情が本当に気持ちの良さそうな顔でした、
うん、
まあ3秒ほどなんですけどね。しかし忘れられない表情となりました。この後ずっと今度こそはジョーカーが勝ってほしいと祈りながらいつもダークナイトを見ていますと、
うん、
いうふうにいただいております。
はい、
はい、シッキーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
カレー大好きです。
あ、まあ、あゆみさん ね、うん、カレー大好き。まあカレー嫌いな人はあんまり
みんな大好きでしょう、
ね、いないんですけど、うん、でもね僕小さい時はカレーそんな好きじゃなかったんですよ、は
い、ですか。
これ多分ね家のカレーがあんま美味しくなかった
と思うんですよね。それちょっとキュッとするエピソードです ね、
うん、ね、でもみんなねカレー好きとか、うん、お寿司好きとか、
はい、
要は小さい時、小さい時小学校の時の言ってたんですけど、うんうん、僕ねどれもあんま好きじゃなかった。
お寿司もですか？
お寿司もね、多分エース食べてなかったあんまりね子供の味覚を共有できなかったんですよ。ハンバーグもあんまり好きじゃなかった、その時はね。今めっちゃ好きですどれも、
はい、
今はどれもめっちゃ好きですけど、その時はあんまハンバーグも好きじゃなくて、そうそう、カレーの話からちょっとそれてしまいましたが、はい、あ、ヒース・レイジャーのこの表情はでもまあみんな覚えてるんじゃないですか、うん、見た人やったら。
なんかダークナイトあんま覚えてないけどこれだけめっちゃ覚えてます
ね。あの顔は多分みんな覚えてはると思いますけど、
うん、
この時のねジョーカーはまあ強烈なので、
うん、
なかなかこうハードルがね、ジョーカー役のハードルがもう一気に上がってしまったっていうところはねあるんで、
うん、
実際まあ役に入り込みすぎちゃってね、うん、ヒース・レイジャーが亡くなるきっかけになってしまったっていうようなこともあるので、うん、まあまあやる人は難しいですよね、うん、ジョーカーね、うん、やらんわけにもいかんしというところがありまして、うん、
はい、
シッキーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですか？
以上ですね、はい、あ、何もたくさんお便りいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
では、我々の作品を紹介していきたいと思います。
はい。